どうも
ー違う。前回のジャルジャルですからだいぶ引きずっている感じがありますね。はい。
すみません、ちょっと関西人なんで。
いや、
ね。あ、そうです。関西もなんですよ。多分前回ちょっとお話しし忘れてたかもしれないけど。
そうですね。はい。
ついつい行こう。そっちの方向に行っちゃう。系があるので。
はい。最近なんかハマったものあります？
ハマったものですか、
うん、
実は最近これだっていうのはあまりなくてですね、ハマれない年頃なのかハマる作品がなのかわからないんですけど、なんかあまり最近これだっていうのがハマりものがなくてですね、
なくて悲しい、
ちょっと悲しいです。
悲しいねそっか、
私は悲しいよ
誰ですか？
わかんないっす。
いや別にガジェットでもいいですよ。
ガジェットですか。
うん。
それやるとちょっとドローンですね。ドローン。
そっかそっか。トイドローン買ったんです。
トイドローン買いました。
はい。あのトイドローン1万円ぐらいのやつ。
1万円ぐらい、そうですね。なんかテロっていう名前の。
あ、
結構有名どころらしいんですけど。
あれね、最近 そのテロは当たってもペラの部分にこうガードがついてるから、
うん、
すごいこうね遊びやすいドローンですよね。
そうですね、
うん、
その前に一回もう本当安物買いの全入手にしちゃったんですけど、
はいはい、
なんか2、3000円ぐらいの安いドローン買ったんですけど、もう上にすらまず飛べないみたいな。
ああ、なるほど。
フライトすらできないみたいな、難しすぎて。
テロはね、1万円ぐらいかな。
1万円ぐらいですね。
1万円ぐらいで買えるね、
はい、
割と高性能のドローンなんで。
ですね、うん、最初からこれ買っておけばよかったと思
いますね、椅子とかを立ててその下くぐらせるだけでもね、本当に面白いんでね。
そうですね、今いいこと聞きましたね。ちょっと挑戦してみます。
ぜひ、はい、遊んでください。
YouTube にアップします。
YouTube はこちら
アベレージが椅子に下を通るかドローンで試してみた
い安い企画が申し訳ないけど安い企画あ、まあいいかそうですね、ヤンタジの方はですね、ネオジョミニポケット、
はい、あ、ミニでしたかね、どっちでした
か、ミニかなを買いまして、
はい、
本当になんかこうネオジョ面白いのかどうか微妙なラインをついてくるなと思いながら
、はい、
忍者コマンドっていうね、見下ろし型のアクションゲームがあるんですけど、
はい、
それでね、爆裂究極拳っていうのがあって、
はい、
すげえコマンド入力難しいんですよ、
はい、
多分ね、上、左下、右下、左上、右上、下って入力した後に、まあ、攻撃ボタンを押すと、
はい、
爆裂究極拳っていうのが出るんですけど、
はい、
それを出せない
そうですね、少なくとも今聞いただけでは一発なかなか特殊すぎる入力ですね。
それをゲーム中に何回も入力しなきゃいけないっていうのがとてつもなく難しいんですけど、それをずっとひたすら年末から年始にかけて練習してたっていうぐらいですかね。
ああ、なるほど。
もうひどい練習をしてたっていう。
ネオンチョミに確かあれ得点王とかいうゲーム入ってませんでした？
多分ね、これ初めて聞いた人には分からないですけど、僕、はい、ものすごいアベレージさんに得点を勧められましたからねサッカーゲームなんですけどね、
サッカーゲームなんですけど
周りが全然面白くないなみたいな感じで言ってる中に得点を面白い得点を面白いって言ってアベレージさんの謎の猛プッシュがあってね、
はい、
確かに面白いですけどね面白いですけど猛プッシュされるほどかなっていう疑問はありつつもね、面白かったです。
ニャンテさんやってくれたんで、なんかなかなか多くの人やってくれないんですよ、あれ。
いや、
もうね、決めつけるんですよ、もう。
いや、
あれ面白くないだろう、
ね、
つって。
前線まではできるんですけどね、勝てた試しがない。一戦目から勝てないっていう。
コンピューター強いです
よ、ね。そう。まあ、っていうのが最近ハマったことかな、
はい、
いうとこですかね。
うんうん、
じゃあ、始めていきましょうか。
始めましょうか。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
さて、今回は2回目ということで、
はい、
今回前回お話したようにゲームブックを作ろうという話なんですけれども、まあ実際ゲームブックを作る上で、
はいはい、
まあ大切な要素というか、
うんうん、
なんかそういったことをこう自分たちの中でなんか 話し合って、うん、それをコンセプトに落とし込めたらなっていう、
そうですね、うんうん、
ちょっとことを今回話していきたいなと思ってます。
はい、
やっぱりでしょ、ゲームもそうですけども、
うん、
特にゲームブックとかって本なんで、
うんうんうん、
やっぱし物語ストーリーって大事だなって。
そうですね、そうですね、前回ね物語結構重要だなみたいな話をしてたんでね、
はい、
今回物語の話していきたいなと思いますね、
はい、そうですね、
はい、
でまあその中でなんですけど物語の良かった作品、自分で、
はい、
あこのストーリーというか、
そうですね、
良かった作品とかなんかそういう感銘を受けたみたいな、
ね、改めてね振り返ってみようかな
と、はい、
う
ん、ちょっとそこで自分たちのなんかねこう目指す方向みたいなのが、
そうですね、
見つかればいいかなと思って、
うんうんうん、いいと思いますよ、
はい、
というわけで、まあ、アベリーさんじゃあ先、
そうですね、
これ良かったなってやつ、
そうですね、もうストーリー系で何が一番いいって言われたら、まあ、真っ先に、うん、頭に出てくる、
はいはい、
作品がですね、
はい、
ゼノギアスという、
はいはいはいはい、
プレイステーションのゲームなんですけれども、
はいはいはい、
まあこれもまたコアなファンはうるさい作品です
、あ、ちょっ
と、はい、申し訳ないんですけどなんかそんな作品ばっかし押してる気がするんですけど
まあ、ね、エヴァンゲリオンとかねハンターハンターとかね、
そうそうそう、
アベリーさん好きなんです
よ、好きなんですけど、
ね、
そのゼノギアスっていうのがすごく良、うん、くてですね、
はいはいはい、
あの何がいいかというと結構あの壮大なストーリーなんですけど、はい、SF なんですけど、
ね、はいはい、
SF ですごい壮大なストーリーなんですけれど、
うんうん、
その壮大なストーリーですごいいろんな謎とか伏線というか、
はいはいは
い、いっぱい散りばめられてたんですけども、うんうん、それをちゃんと一作で綺麗に最後まとめて、
うんうん、
ハッピーエンドに終わらせたところがすごい、
すごいですね、
個人的にあすごいなと思った作品、うん、なんか結構伏線いろいろ張ってこうワクワクさせる物語とか作品って結構いろいろとあるんですけど、
は
いはいはい、あれ結局その伏線どうしたのみたいな感じで、
あ
の投げっぱなしにするとか、あるいは最後作者も分からなくなったのか分からないんですけど、なんか、
ね、
放り投げてしまう、
まあね、ありますよね
作品とかがある中、ね、ちゃんと綺麗にまとめてこう回収して全部終わらせてくれたってところがすごい、個人的にこんなに綺麗に話をこうまとめれる人がいるんだなと思って、こう、
ね、確かにね、今ハンターハンターも伏線を張りまくってる最中ですけど、
おっと
どこまで回収されるのかなっていつもこうドキドキしながらあの、ね、確かに見てますけどね、あ、そうか、なるほどなるほど、まあね、伏線ね結構難しいというか、ね、あんまり話しすぎちゃうと忘れちゃうし、
う
ん、ね、逆に言うとすぐ出ちゃうと、あ、なんだみたいな感じになっちゃうんで、
うん、
その伏線の張り方はいつも難しいなと思いながら、
ね、
あのね、あのバックトゥーザフューチャー、あの僕の好きな、
はい、
私の方が好きなバックトゥーザフューチャーもそうなんですけど、まあ伏線の張り方が結構秀逸だって言われてるんですけど、
うん、
結構まあ難しい
ですね、
うん、いつも思うんですけどね、まあ、でもある程度まあもう計画を立てておくのがいいのかなっていう気がしますけどね、
うんうん、
逆算して考えていくのが多分楽なのかな、
うん
うん、は思いながらも、
はい、
まあ、いつも難しいなと思いながら、
そうなんですよね、
ちょっとね伏線を書く練習もしてみたいなと思いながら、はい、
やっぱワクワク、この先どうなるんだろうっていうワクワク感っていうのはやっぱ伏線に
ありますもん ね、 そう
ですね、
最近のそうですね物語では、ね、やっぱり伏線って結構重要な要素になってきてるのかなって気はしますね、
うん、
うーん、なるほどなるほど、じゃあね、アンタジの方なんですけど、
はい、
まあストーリーで言えばすごいこう、まあ、それもこれもまあ昔のねもので申し訳ないんですけどね、心に残ってるって言ったら、
はい、
メタルギアソリッド3、
はい、
あの小島秀夫監督という監督の、まあコナミがもともと出していた、メタルギアシリーズの、3作目なのかな、
はい、
正確に言えばちょっと怪しいんですけど
あ、外伝的なものもあるんですか、
あ、そうなんですよ、
はい、
メタルギアのその初代あのメタルギアだけのやつがあって、それがファミコン版とかにあるんですけど、
はい、
とか MSX 版とかいうのがあるんですけど、
はい、
メタルギアソリッドって呼ばれるようになってからの3作目ですね、
はい、
あのちょうど 3DCG になったところからの、3作目が、PS2 かな、最初 PS2 で出てまして、
はい、
で、その後に 3DS とかにも移植はされたんですけど、
うん、
まあ、やったのはその本当に初代の PS2 の時なんですけど、
はい、
がもうめちゃめちゃ面白くて、もうあのメタルギアソリッド2もあったんですけど、メタルギアソリッド2は本当に意味が分からなくて
話が難しかったというか、それとももう単純に分からないみたいな、
なんかこうやっぱりある程度2の時に伏線を張られたりして、
はい、
で3になるとちょっと過去の話になって、で、 まあ、3は3で完結するんですよある程度、
はい、
で3は3で完結してその3がまあ完成度高かったんですね、
うん、
でまあ補足しておくというか、まあ、フォローしておくと、
はい、
あの2とか3とかの話の後に4メタルギアソリッド4があって、はい、そこで全部の伏線を回収したんですよね。
あ、なるほど。
なんですけどちょっとね覚えてないところがあって、はい、ってなって、うん、そんな話だったっけみたいになっちゃってちょっとその点で、ね、評価が下がっちゃったというかちょっと僕の方がね、
うんうん、
あの逆に言うと熱がちょっと冷めちゃってたところだったので、うんうんうん、ちょっとそこがあのメタルギアソリッド4よりは3の方が好きかなと、
うんうんうん、
すごいねあの、まあ、それこそ一人単身であの、まあ、敵の組織のとかまあ、冷戦時代の話なんですけど、
はい、
で冷戦時代の話でアメリカ側のスパイとして、ソ連の方かなソ連の方に今侵入して、まあ、ミッションをこなすっていう話なんですけども、うん、まあ本当にこうあの小島秀夫監督と、まあ、僕は割と好きな像って、まあ、ある程度孤独で戦うみたいなところが結構強くて、
うんうん、
まあもちろんねあの他の話みんなで戦うみたいなアベンジャーズみたいな話も好きなんですけど、
はい、
でも一人でやっぱりヒーローとして戦うっていうのが割と好きなんだなっていうのは感じてますね、
うんうんうん、なるほどなるほど、
うん、本当にねストーリーもうメタルギアソリッドは良かったなっていうふうにまあ思いますね、
うんうん、
まあ単純にねあのゲームシステムも面白かったんでね、はい、その部分もあるんですけどね、はい、ある程度
ゲームは結構複合なところありますから ね
そうなんですよ、はい、あのゼノギアスもねあの僕もプレイしたんですけどあのフェイ先生のイメージが強すぎてちょっと
まあ確かに正直ねゼノギアスゲームとしてはねそこまで面白いかって言われるとちょっとね疑問なところは多々あるんですけども
そうですね確かに確かに
シナリオだけ、まあ、そのストーリーだけで言えば、
うん、
一級品だなというのが個人的な
感想
です
ね。あのゼノギアスシリーズ あの続編に、
はい、
ありますけど
ゼノサーガーとかです
ね。ゼノサーガーとかありますけど、はい、あちらはどうなんですか。
ゼノサーガーもですね、なんだかんだでちょっと2がねゲーム的にいろいろと、
うんうん、
しんどかったんですけど、はいはい、まあ総合的に1から3、いやあのゼノサーガーエピソード1からエピソード3まであって、うん
はいはいはい、
で3で完結するんですけれども、うんうん、まああのそれなりに面白い作品でしたね。うんうん、
それなりに。
だからちょっとね謎が残るんですよ。
ああ
ゼノサーガーは。
なるほどなるほど。
ゼノシリーズは最後の、
はいはいはいはい、
あまり最後までちゃんと返ししきれなかったところとかあったりとか。
はいはいはいはい、
して私も予算の都合がちょっと見えちゃった
りあちょっと悲しいっす
悲しいところ
その話悲しいっす
あったりとかして、
はいはいはい、
まあまあそれはちょっと残念かなって、
はいはいはい、ちなみに、ゼノさ、ゼノブレイドも同じシリーズ、
はい、同じゼノシリーズ、
はいはいはい、
あのなんですかね会社は違うんですけどなんか開発チームは基本的に一緒らしくて、
はいはいはいはい、
でゼノブレイド実はあの私 Wii を持ってなかったので、
はいはい、
ゼノブレード自体はちょっとやってないですね、
はいはいはい、
で代わりにゼノブレードクロスと、
はい、
ゼノブレード2は、
うん、
は両方やってクリアしてます。
さすがさすが、はい、そちらはどうやったんですか。
ゼノブレードクロスはですね、
はい、
あのなんかなんかゼノシリーズはストーリーがこう好きな作品だったのに、うん
はいはい、
なんかこうそれよりもちょっとゲームシステムを優先しすぎた感があって。
なるほどなるほど。
しかも謎を最後全然解決しないしみたいなの
そうなんだ。
なんか続編を作りたかったのか、
はい、
追加ダウンロードコンテンツを作りたかったのか分からないんですけども、
あ
みたいな、もう
まあまあちょっと裏が見えちゃう感じ、
裏が見えた終わりが出されまして、はいはい、ゼノブレード2はちなみに良かったです。
あ
良かったです。あれはちゃんと綺麗に終わって、
うんうんうんうん、いいじゃないですか。
ゼノシリーズにしては珍しく、うん、終わりの方まで SF 要素がほとんど出なかったんですけど、最後の最後で SF 要素が出て、その SF の部分が、まあ、そういうなんか超テクノロジーみたいな、
うんうん、
スーパーテクノロジーみたいな話が実は最後の 今のある世界を作ってたみたいな話で終わるっていう感じで、
はいはいはい、
ちゃんとまとめて。
なるほどなるほど。
あって、あ
なるほどね、
そういう風に気に終わったなと思って
。ああなるほど。今もうあるゲームのタイトルが思い浮かんだんですけど、
はい、
言うべきか言わないべきかみたいなんで悩んでるんですよ。スターオーシャンっていうシリーズ
は、はい、ありました、ありました。
トライエースが開発してたやつなんですけど、はい、スターオーシャンの3作目、
はい、アースリーは3やってます。
あの同じような話っていうか、
はい、
あの俺たちは作られたものだったんだみたいなの途中でね、
はい、
あのストーリーのね、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、
うん、
気づくみたいなところがあって、なんかそこから急にこう SF 感が溢れ出すというか、
うん
まあ、それまでもね ある程度 SF 感はあったんですけど、そこで急になんかこうなんかグッてこう一個距離がというか視点が一個上に行くみたいな、3次元から4次元に行くみたいな話になって、ちょっと驚いたっていう、ね
うんうん、
気持ちはありましたけどね。
そうですね、
懐かしいスターオーシャン。もうね、年齢がバレちゃう、
バレちゃいますね、
うん、まあ、だね、大体わかりますけどね。
はい
、はい、他何かこうちなみにあります？
そうですね、
この物語好きだな
あと、もう一点、まあ、FF10 は同じように好きな作品だったんですけど、はいはい、まあ、前回話したので一旦省きまして、はいはい、あと先生ね、結構マイナーなゲームなんでね、知ってる人もは知ってると思うんですけど、バイオショックっていうゲームがありまして、
はい、
PS3 と Xbox360 ですかね、
で
出てたゲームで、
う
ん
う
ん、あの海底都市、
はいはい、
名前ちょっと忘れたんですけどね、海底都市っていう
ラプチャーかなんか
その名前のやつがあるんです
けど申し訳ないですけどね、はい、
があって、まあ、そこに主人公があの閉じ込められるというか、あの、
うん、
飛行機が墜落してその海底都市にたまたまたどり着いて、
うんうん、
そこでサバイバルするみたいな話なんですけれども、ちょっとネタバレになるんですけど、うん、RPG って基本的にお使い要素があるじゃないですか、
うんうん、
あっちに行けこっちに行けみたいな、はいはい、
あります
ね、実はそのあっちに行けこっちに行けっていうのが、あのその主人公のなんか生存理由というか、なんですかね、存在理由みたいなのに関わってたみたいな、
うんうんうん、
そのゲーム要素をうまいことストーリーに取り入れたみたいなところが、
うんうん、
おーすごいなと思ってた作品でしたね、うん、そういう風に世界観に、
はいはいはい、
した入らせるんやというか、主人公の、そのお使い要素をそういう風に逆に物語として利用するっていう発想がちょっと今までなかったので、
そうですね、うんうんうん、
それがすごい衝撃を受けて、おすごいなと思った作品です、
はいはいはい、うんうんうん、バイオショックね、ちょっと覚えてないんですよね
そうですね、
なんかね、ちょっとね、いやでも、もう本当にその一番最初、まあ、飛行機の中で起きて、でまあなんかこう、まあ、事故に巻き込まれてみたいなシーンがあって、うん、そこのシーンが結構重要、まあね、最後の最後 で、あの明かされるみたいな話なんですけどね、そういうところは重要だったりするんで、すごいまあ本当によくできたゲームだなっていう、うん、あのちなみにバイオショックインフィニットっていうその、
はい、
その後のシリーズの作品やられました、
実は2はやったんですけど、はい、インフィニットはまだやってないんですよ。
ああ、インフィニットぜひ遊んでみてほしいんですけど、
あれ面白かったですか？
ね、賛否両論だと思うんですよね。
なるほど、そういった意味でもちょっと気になりますね。
そうですね、まあね、一応面白いのは面白いんですけど、結構ね、解釈の余地が結構多かったりして、
うんうん、
結構なかなか、まあでもなかなかどんでん返しがあって、すごいこう、うんうん、最後の最後で、そうだったんだみたいな驚きはある作品でしたね、
うん、
うん、ただね、ちょっとやっぱりなんかこう異世界感が急に出てきて、
うん、
なんか頭おかしくなりそうなところはありましたけどね、
うんうん、
うんうん、
なるほど
ですね、バイオショックインフィニティとぜひ遊んでみてください、
は
い、
遊んでみます。
はい、
で、ナンタジさんの方は他に何か、
僕ね、考えたんですけどね、でもまあちょっといろいろ考えたんですけど、ジョジョの奇妙な冒険を推したいなというのがありまして、
うんうん、
まあ、で、僕荒木先生の作品が割と好きなんですけど、
はい、
なんか荒木先生の作品で、まあ、ジョジョが好きっていうのはまあ、なんでだろうっていう話があって、
はい、
でまあ、すごくね、まあ、改めて見るとなんですけど、はい、王道的なんですよね、
うんうん、
だからこう、まあ、それこそ、まあ、先ほど言ったように、主人公が一人で結構戦うというか、
はい、
結構窮地に追いやられたとしても逃げ出すとか仲間呼んでこようみたいなんじゃなくて、
はい、
俺がなんとかしなきゃみたいなところがあって、
はい、
すごいなんかそこにこうなんかヒーローイズムというか、
ま
あ、
はい、
言葉がねちょっと正しいかどうか分かんないですけど、
はい、
なんかすごくこう惹かれるものがあるなっていう、
うんうん、
割とね、昔誰かに言われた気がするんですよね、多分ね、名前を出さない方がいいな名前出さない方がいいんですけど、
はい、
ストーリーってストーリーが、まあ、いきなりボンって頭に思い浮かぶんじゃなくて、
はい、
キャラクターたちがいるから動くんだみたいな話があって、
はい、
逆に言うと、だからストーリー、いいストーリーっていうのはいいキャラクターたちがいるかどうかなんだよみたいな話があって、うんうんうん、で本当にその通りだなと思ってて、
はい、
ワンピースって、あ、例えばね、
はい、
ワンピース多分皆さんご存知だと思うんですけど、
はい、
海賊の話ですって言われたらそんなに面白くないな、海賊の7人の人たちが、うん、今もう7人じゃないですね、もう 何人いるんだろうが、
今徒党組んでますからね、よくわかんないですね。
もうね、もう一番最初見始めた頃4人ぐらいだったんですけどね、
はい、
いつの間にかキャラが増えすぎてなんですけど、うん、まあそのキャラたちもそれぞれが、まあ、特徴を持っている、 その特徴、まあ、モンキー・ディ・ルフィっていうすごくこう、まあ、ある種、まあ、情に熱いというか、うん、まあ、すごくまっすぐなキャラクターがいて、そのキャラクターを中心に、まあ、いろんな人たちが集まってくるとかいう話だから面白いんであって、まあ、単純に何の魅力もない人、何の魅力もない海賊にはそんなに興味は惹かれないと思うんですけど、うん、すごいキャラクターだから逆に言うと大事だなっていうふうには思いますね、うんうん、
確かに。
だからね、逆に言うとバイオショックっていうのはすごい作品だなと思うんですよね。
そうですね、うん、逆にバイオショックはそれこそ主人公っていうキャラクターが、
うん、
どっちかと自分っていうのに投影させてやる感じなので、
うん、そうですね、
な
んか、うんうんうん、
その辺のちょっとキャラをあまり立てないで、
そうですね、
うまいことこう世界観を作ったなっていう、
うんうんうんうん、のを僕逆に言うと今はすごいなと思うんですけどね、うん、逆に言えば、ちょっとねバイオショックインフィニティとはちょっとキャラクターが前に出てくるんですよね。
あ、そうなんですか、
うん、そこがね、うん、ちょっとねちょっとバイオショックと違うなと思いながらね、うんうん、感じたとこなんですけどね。
なるほど、
はい、まあでもそうですね、物語、まあでもこんなとこですかね。
そうですね、
まあ、ね、語りだしたらね、これもね、あの好みの問題っちゃ問題なんですけど、
はい、
もうすごいテンション上がって話しちゃうんで、
確かに
ちょっとここら辺で
一個、そうですね、一回
終わりを区切りをつけて、
はい、
はい、でも物語ってちなみに言うと、
はい、
まあどういう物語にするかというとこなんですけども、
はい、
実際どうしていきましょうか。
そうですね、うん、まあさっき話してて思ったのは、うん、私はやっぱりすごい世界観っていうのをすごい重要視するんだなと思って、うん、ゲームとか作品に、
うん、そうですね、うんうんうん、
この世界だ、なんかファンタジーなのか SF なのかとか、うん、そういうなんか独特のその世界だからこそ、うん、なんか楽しいとか、
うん、
その世界に入り込めるようなものっていうのをすごい自分の中で重視してるんだなって話しててこう気づいた感じが
ありますね。そうですね、うんうんうん、まさに確かにあの、ね、バイオショックもあのゼノギアスも割と世界観がちゃんと作り込まれてるっていうところがね、うん、ポイント高いですよね。
そうですね、
うんうんうん、確かに、まあ、ニャンタの方は逆に言えば、まあ、割とキャラクターが結構重要かな、うん、だからキャラクターの作り込みは多分重要なんだろうなっていう、
うんうん、
でまあ、そこからね、あのこのキャラクターはまあ、逆に言うとこんなことを言うよねとかこんなこと絶対言わないよねみたいなのがある程度見えてくるんじゃないかなっていうところと、まああとはまあこう変なことしないってことですかね。
あ、
ね、あのちょっと気をてらってこんなことしたらあの子が喜ぶんじゃないかみたいなんじゃなくて、もうまっすぐにまああなたのことが好きですみたいな形でもう王道的にあのストーリーっていうのを進めてあげた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね、
うんうん、そうですね、
はい、
気をてらったストーリーって難しいんですよね。
うん、
結局
そうなんですよ、ね、
たまにこうありますけどね、こう
そうなんですよ、
こう俺なんかアート、うん、アートし、なんかアートになりすぎた作品っていうんですかね。
ああ、そうそうですね、
作者がの言いたいことが、
うん、
前面に出過ぎてて結局お前何が言いたいのだみたいな作品になっちまうみたいな、
そうなんですよ、
があったりして、
そうなんですよ、こうね、そうなっちゃうとちょっとうーんと思いながらね、
うん、
ちなみにアバターって映画覚えてらっしゃいます？
はい、確か一緒に映画に見に行って
ましたね。そうそうですよ、そうなんですよ、
3D で見に行
ってましたね。そうなんですよ、 3D 映画がねちょうど流行り始めた頃で、まあ、逆に言うとアバターって作品すごいぞみたいな話になってね、
うん、
で見に行ったんですけどね。ちなみに最後覚えてます？
最後は、主人公がアバターの、あ、そうなんですかね、方の方のなんですかに入ってそっちで生きていくみたいな。
あ、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。でもなんかちょっとそのなんかちょっと曲がりくねって最後そうなるんで、
はい、
なんかこうちょっと覚えにくいというか、なんか気を狙った話っていうのはちょっと覚えにくい話が多いなっていう、
うん、
やっぱある程度もうハッピーエンドみたいなやつだったらもうハッピーエンドに、まあ、まあいろんな困難があってなんですけどね、
うん、
ハッピーエンドに行くみたいな形にしてしまった方が多分分かりやすいんじゃないかなって、
うんうん、
あのアバター改めて見るともうだってもうなんかこう最後も結局主人公の、名前が何だったかな、ちょっと男のね、ジェイクだったかなジェイクだったかな、何だったかな、分かんないですけど、でもね、その人、まあそもそもそのアバターっていう惑星の中じゃその人間たちは生きられないみたいな設定で、
はい、
で結局そのジェイクがこう生身のまま外にカプセル、なんかカプセルの中に入ってたんですけど、
はい、
アバター なんかややこしいですね説明するの異様にややこしいんですけど、
うん、SF 入ってますからね。そうです
ね、カプセルの中から出ちゃって、まあ、何かがあって出ちゃって、でその後にその自分が、そのアバターっていう星の、アバターじゃないのかな、あれ、なんか今話しててなんかおかしな気持ちになってきちゃった。
何の星ですかね、まあ、なんかの星ですよね、うん、で
ナビ族みたいなのがいて、
先住民族みたいなのがいるんですよね。
やめようこの話
ちょっとアバターファンに怒られそうですね、
にわかファンだってことがバレちゃうから、ね、そうなんですよ。タイタニックはねある程度ね最終回覚えてるんですけどね、
うんうん、
意外にアバターは覚えてないっていうのは確かに思いましたね。でまあそうですね、まあ、今回の話で言えば、まあ、僕たちが作るもの、まあ、ゲーム化は割と世界観を大事にっていうのと、
はい、
まあ、キャラクターをある程度、ちゃんと作り込みましょうっていうのと、まあ、まっすぐ王道的な話の方がいいかなというふうな形がいいんじゃないかな、
うん、そうですね、
いいんじゃないかな、
まあ、結局、まあ、私たちもゲームブック作るのは何より初めてですからね。
そうですね、
気をてらったことはまずできないということもありますが、
そうですね、はい、という方向で、
はい、
まあ、ちょっと考えていこうかなと思ってます、
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。方向性がある程度見えてきたということで、
そうですね、ちょっとずつね、ちょっとずつなんとなく方向性見えてきたなと。でもね、やっぱね、こう決めなきゃいけないことがいっぱい増えてくるんですよね。
そうですね、創作活動の難しいところなんですよね。
うん、でもめちゃめちゃ楽しいなって最近思うんですけどね、
この考えるプロセス
が
ね、すごい大事で、
そうそうそう、
でだんだん形になっていくとさらに大きくなっていくみたいな、
その考えてる間と作り出して完成するまでの間が一番しんどいですよね。
そう
あ、めんどくさいなってなるところが一番めんどくさいんです。
その壁をまずこう
越えていく、越えるところがね、
大事だね。
そこがね、このポッドキャストのあるこう力でもあると
思います。ぜひとも、もしこのポッドキャスト聞いてくださってる方は、ね、まだかとこう言っていただいた方が、
ね、そうそうそうそう、叱咤激励してもらった方がね、いいかな。楽しみにしてますでもいいし、
はい、
おきちょんきちょんにアベリーさんのこと言ってもらってもいいし、
あ、それはちょっと心弱いんだよ、メンタル、メンタル怖いんで、
いや、どこがって言いたメンタル鋼みたいなもんでしょっていう、
いや、もう弱いんで、ごめん、誹謗中傷はちょっとお断りにして、
お笑い芸人さんはメンタル弱くちゃやっていけないから大丈夫です、
大丈夫
です、はい、という形でね、
はい、
はい、ぜひとも期待していただければいいかなと思います、はい、はい、じゃあ終わりましょうか、
はい、
お疲れ様でした。ではではまた、
さよなら、さよなら、さよなら、
懐かしい